4章を開いてください。ネヘミヤ記の4章です。ネヘミヤ記が神の民の守り固めだという、テーマで学んでいますけれども、4章から6章が中核になります。もうこのコアな部分になっていきますね。いいですか。熾烈な戦いです。これで最後のところで52日間でなんとこの城壁が完成するということなんですね。で、これがもう大勝利をこの収めたわけなんですが、そこに至るまでの熾烈な敵の策略ですね。これを今学んでます。で、パウロがコリントの教会の手紙で、私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと、こう言ってるんですね。で、私たちは今この前回の日曜日の朝からこのサタンの策略、敵の策略、これをじっくりと見ています。実に私たちが霊の戦い、戦争の中にいるんだということが分かったかと思うんですね。続けてですね、見ていって、そしてこの神様が用意してくださっている素晴らしい技が私たちを通して速やかに行われることをですね、願いながら祈りながらですね、知恵をいただきながら読んでいきたいと思います。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。これは先週の日曜日の午前の礼拝で学んだ箇所です。彼らがこの城壁が建て直されているのを見て初めに行ったことがこのあざけりであります。で、もう一度思い起こしていただきたいんですが、この今サマリア人の有力者とありますけれども、これ軍隊のことですね。ですから本当にこのサマリアの行政区のところからエルサレムまでやってきて、そして今建て直されている姿を見ているわけなんです。事実陳家だったと思います。そのサマリアにおけるそのしっかりとした都市があってですね、それと比べるとエルサレムというのももう廃墟からなんとか取り直されているというような状態でありました。で、それであざけた。で、このようにしてですね、サタンは私たちの弱い部分を見せてことさらに攻め立てるんですね。で、その弱さがあるからこそ神の憐れみと恵みに私たちが生きていくように神様があえて弱くしてくださっているにもかかわらず、その自分の至らなさとか過ちとかをサタンがことさらに責め立てていく。で、神様が進めておられる働きなのに、あたかも自分たちで何とかしてこういうふうにやって、ああいうふうにやってというふうに、その何て言うかな、必要以外のこの罪の咎めっていうんですかね、でそういうものを使ってってですね、自分はこうやっていかなきゃいけない、ああやっていかなきゃいけないというように問題のすり替えをさせるんですよ。神のやってることなのに。で、これが策略ですよと。で、次に4節で、お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。で、このようにして本当に粘着的に祈りの方にこのネヘミヤは持ってっている。これを習慣にしたいですよね、私たちはね。戦いなんですよ。だから何か思いがそういう変な方に行った時にすぐに祈りに持ってって神様に叫び求めていく。で、ここではここでネヘミヤをはっきりさせているのは、これは神の働きなんだということなんですね。 だから自分が勝手にやってるんじゃないんですよ。だからあの4ヶ月のペルシャの使者における祈りというのは非常に大事であって、そこでこれは神の御心であってはっきりとした御心なんだというもう強い確信、神がこれをされているんだということを知っていたわけなんです。だからこういう大胆な祈りをすることができたわけなんですね。自分たちがやってて責められているのではなくて、彼らは神を冒涜しているのだということを彼は把握することができたわけなんです。でこうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた、民に働く気があったからである。でね、ここで接続詞のこうしてっていうのがね、ネヘミヤ記多いんですね。実は使徒の働きもこうしてっていう言葉が多くて、こうしてと後にここに書いてあるのと同じように使徒の働きでも主の御言葉が広がったってあるんですよ。でそのこうしてのいきさつというのがいろいろあって、結構問題が出てくるんですよね。アナニアとサッピラの問題であったりとか、その食卓に使える者たちのですね、この間で問題が起こったんです。こうしてって、でここでは大事ですね、この城壁の高さの半分までが継ぎ合わされたという、ここだけを見ていると順風がの中で行われると誤解してしまう。だからこうしてという言葉をあえてネヘミヤは使って、いやいや、このあざけりを受け、でも祈りを捧げることによって働く気力が維持されてったんだという経緯があってこその、この、半分まで継ぎ合わされたということがあるんですよと。私たちはとかく結果ばっかり見てます。結果見ちゃうんですよね。例えばカルバリーチャペルの場合だと有名なのが、そのタイム誌に乗っかったあのビーチでの海岸でのもう何百人ものこの若者たちが、バプテスマを受けている姿を見て、うわカルバリーチャペルはすごいなと、イエス革命はすごいなというふうになってしまうんですよね。けれども忘れられているのはこうしてという言葉であって、17年間非常に地味に、非常にもうシンプルで基本的なところでチャック・スミスが神様により頼むことを学んでいった。こっちの方が敬意が大事であって、そこに知恵があるからこそあのヒッピーが救われていったという神様の働きの中に彼らが参加することができたわけなんです。ですからこのネヘミヤもそうです。こうして確実に神の働きは進んでますが、戦いを通して進んでいってるってことです。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちは、これもあれですよ、東西南北全部ですよ。アシュドテっていうのは西にあって、アモンが東で、アラブが南で、トビアもアモン人ですね。そしてサヌバラテがサマリアで来たですね。エルサレムの城壁の修復ははかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことができない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、この工事をやめさせよう。そこで彼らの近くにいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。敵の第2の攻撃は内部に対する混乱であります。でこの話を聞いた時、ネヘミヤがすぐに人々に祈りをさせるようにさせて、そして祈りをするようにさせて、そして日夜見張りを置きました。だからネヘミヤ自身はこの陰謀を恐れていなかったんですが、実際に工事をしているユダヤ人たちは少なからず影響を受けてしまったんですね、彼らのあざけりに対して。だから落胆という形で現れて、ここで、チリアクタは山を成しているということであります。 神様に目を留めないで自分たちの姿をどうしても見てしまった。で、今度は彼らは具体的な攻撃計画を立て、そしてその話を聞いたんですね。エルサレムに住んでいないそのユダヤの町々なんですが、その近くに住んでいる人たちがそれが耳に入って、それで恐れが彼らに入ってきた。四方からって書いてます。で、十回もっていうのはですね、この十という数字は聖書の中で試される言葉として何度も出てきますけれども、この何度も何度も私たちのところに戻ってきてほしいという。でも戻っていったら、彼らのところに行ったら上越工事がどうですか、中断するんですよ。で、ここがですね、この敵の策略なんです。またあと6章でも出てきますけれども、神様から与えられている仕事をですね、休んで対処をしていく、人間的な対処をしていったら神の御心を損なうんですね。なんか私たちは自分で救わなきゃいけない、この状況を良くしなければいけないというふうに私は思ってしまう誘惑がありますけれども、神がされるんだよと。神がされていることに集中しなきゃいけないんですよね。で、そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。今ちょうどですね、このネヘミヤは大丈夫だったんですけれども、そのあざきりを聞いてもですね、祈って見張りを置いたんだけれども、先ほど言いましたように落胆の波、雪崩が起こっています。恐れの雪崩が起こっています。そこでネヘミヤは行動に移して、きっちりと今家族ごとに武器を持たせたんです。で、こういう働きが教会の中にもあるんですね。第一テサロニケの5章の14節で、気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。自分は信仰によって大丈夫かもしれないけれども、恐れという影響を受けてないかもしれないけれども、すべての人がそうではないんですよね。だからそういう人のところにこの優れたリーダーはですね、すぐに行ってですね、そして持ち上げてあげる、つまり励ましを与えてあげるということであります。で、今ネヘミヤがさせているのは家族ごとに武器を持たせたということです。これで恐ろしかったんです。自分で戦わなければいけないのか、そんなこと考えていなかったのにと。でも、もし彼らが攻めてきたのであれば、敵が攻めてきたのであれば、そこに行く暇がないんですよ。そして応戦するまでに時間がかかって死んでしまうしかないんですよね。だから自分たちが武器を持って戦わなければいけないという、そういう状況でありました。で、そこで恐るべき主を覚えなさい、神がこの工事をしなさいと言ってるんだ、この神を恐れなきゃダメじゃないか、自分は人を恐れてできないと思っているけど、それは神様に対してなんだ、不従順なんだよと。神が勝たせてくださるよと、神がしなさいって言ってるんだから、このように言ってるわけです。そしてもう一つが、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、家のために戦いなさい。大事ですね。兄弟というのはこれは共同体の同じユダヤ人たちですよね。彼らのためにも自分が戦うっていうことがいかに大事か、そして家族のために戦っていく、この2つなんだよと。ですから私たちが共同体として、その互いが自分が与えられている家族、自分が与えられている持ち場があるところでの本当に戦いをですね、展開させていくことがいかに大事であるか、これこそが教会が健全になるその印であります。そして私たちの敵が彼らの企みは、私たちに悟られ、 神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の仕事に戻った。ネヘミヤの特徴、祈りもそうでしたが、もう一つは神に栄光をお返しするということです。神がそれを打ち壊された。ネヘミヤが強い士気をとっていたにもかかわらず、これらのことをしておられるのは神なのだという事実を忘れることがありませんでした。強いリーダーはいつも神に栄光を期すリーダーです。そしてもう一つが、それぞれ自分の思考時に戻った、ね、妨害はありますけれども、それに対処したら今度はすぐに神に言われていることに戻っていくわけです。16節を見てください。その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。先ほどの攻撃の危険、これは回避できましたけれども、ネヘミヤはそのまますぐに攻撃がいつでも起こっても大丈夫なように備えをしました。とかく私たちは勝利するとそれに酔いしれてしまいます。しかしネヘミヤはむしろこの勝利を我が物として手放すことがなく続けていくと。神が戦ってくださると。だからこのように武器を持たせたわけです。まあ、具体的にはどうしたかというと、半分に分けました。工事をする者と、その自分に使える若い者ですね、自分が雇っている者たちですよ。工事をする者と、あとは武器で身を固めている者たちです。で、隊長たち、まあ、いわゆるこの役人というか上の人たちはそれを専門的にですね、まあ職業軍人みたいにさせたっていうんですかね、この前科を守ったと。で、面白いのはそれを実際に手がけている、その工事をしている者たちで荷を担いでいる、荷を担いでいる時にね、片手でね荷物を持てるような状態の人の話をしています。その時は片手、もう片手で槍を持って仕事をしていましたけれども、実際にその、荷を持つのではなくて、実際にそこに、石を乗っけていくっていうか、その城壁を作っていく人っていうのは両手使わなきゃいけないんですよね。で、両手使う人は、腰にですね剣を刺して、でそれで仕事をしていたわけです。そして次にネヘミヤはいつも角笛を吹く人を自分のそばに置きました。なぜかと言ったら、ネヘミヤがこの戦いがここから起こったっていう情報が入った時にすぐに吹かせるんですよね。ラッパを吹かせる、角笛を吹かせて、そして今起こって、遠くに離れ離れで仕事していますから、皆で戦わなければいけないわけなんですよね。で、そこでラッパを吹かせて、遠くに離れている人たちにも召集がかけられるようにして生きた、行ったわけなんですね。緊急事態にいつも備えていました。で、一番大事なのは神が戦ってくださるからだと。ネヘミヤがその神様がこれを打ち壊してくださった、そして神様が続けて戦ってくださるんだというですね、信仰を持って励ましたわけなんです。21節、こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。 その時また私は民に言った。誰でも自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうち誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。24時間体制で彼らは守っていました。人が足りないので、そのエルサレムの外に住んでいる人もエルサレムの中にいて、寝ていればそれだけでも見張りになるという、そういうことを彼は話し、でしかも自分も自分の親類も仕える者たちも同じようにしてそこで目を覚ましていた。その臨戦態勢でいたわけなんです。目を覚まして祈りなさいというその命令を私たちは受けています。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。エペソの6章の18節。文字通りですね、している教会もあります。24時間この祈りの鎖とかですね、まあ、よく言われるこの祈りを捧げている教会は結構ありますね。実はカルバリチャペルコスタメサも、その男たちがその分担してですね、そのこのじゃあ時間帯には私が祈る、この時間帯には私は祈ると言って、この教会にある諸問題、その一人一人の課題、これをですね、この主に捧げて祈っていったという、今やってるかちょっと知らないんですけれども、そういう奉仕がありました。で5章ですが、工事がはかどっていたところ、内部に深刻な問題が発生しました。時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる、私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者はこの飢饉に際し穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を肩にして金を借りなければならなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちはどうする力もない。この強い抗議の声とありますが、この同じヘブル語があのエジプトでイスラエル人がうめき苦しみ叫んでいたあの叫びと同じ言葉が使われているんです。主がモーセに追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いたという、つまり彼らは奴隷状態に置かれていた、しかも同胞のユダヤ人から奴隷状態に置かれていたということに対するこの極みですね、極み、この貧しさの苦しみの極みに達していたユダヤ人が富を握っているユダヤ人に叫びを上げたということなんです。で、ここで気をつけなければいけないのは、この工事を行ったからこういう経済格差が生まれたんじゃないんです。いいですか、すごく大事ですね。なんでかというと、こういう言い訳っていうか論理のすり替えをするのが私たちなんですよ。あ、これをじゃあやらなきゃよかったよねってね。そうではないんです。もともとこういう問題があったんだけれども、神の働きでこの再建工事が工事をすることによってあらわにされただけなんです。浮き彫りにされただけなんですね。で、私たちもこの神様が ご自分の民の間でことを行われるときに聖なる御霊が働かれるので、神は肉の行いをそのままにさせることはないんです。世の中においては当たり前のように行われていることで、ことさらに咎められることはない、そういうものが私たちにはあります。例えば利子をつけて貸すという行為が世の中では構わないわけですよ。別にこの旧約聖書の中でモーセの律法の中で どこに対しても利子をつけてはいけないとか書いてないです。むしろ後で説明しますが、自分の民に対して、同胞に対して貧しいものに利子をつけてはいけないっていう話が書いてあるだけなんです。けれども世の中では間違っていないことを、じゃあ教会では間違っていないかといったらそうじゃない、大いに間違いの場合があるわけです。私たちは世から性別を受けたものであり、全く異なる原理で生きるように導かれています。けれどもその違いがわからないときに、教会というものを通してむしろその肉の醜さを神はあらわにしていく、あぶり出してくださるという働きを行われます。それがこの5章なんですね。で、講義に3つのことがありました。プロテストに1つ目が、大きな書体を抱えていた人々で、2節に書いてますが、家族全員の食料を得ることができない。で、次に2つ目の講義がね、飢饉によってね、始まったんですね。食料を得るために自分の畑や家を抵当に入れなければならない。で、3つ目が、これが一番最悪ですね、ペルシャ王に対しての税金で、それを払わなければいけないんだけれども、ない金が、となんと自分の息子と娘を異邦人に身売りしていったと。で、抵当にもう入れてしまってるというか、お金、家と土地はもうないんですよ。自分のものになってない、他人のものになってしまっている、こういう状態です。で、飛んでた人たちが何したか、その食料を得ることができない人たちには何ら助けの手を伸ばさなかった。で、普通にお金を貸していました。で、利息も普通につけてたんです。 12% の利率です。高いでしょ。抵当に畑や家をこの入れていた人たちにも同じようにお金を貸し、そして奴隷として身売りに出していたユダヤ人、それで彼らを売って利益を取っていた人もユダヤ人たち で、これね、当時の社会ではありえるんですよ。でも神の民の間では絶対にあってはならない。で、事実モーセの律法の中にこのことが起こらないように厳に戒めが具体的に書かれている。これをやってしまったんですね、彼らは。で、私たちがキリストのものとされたときに、キリストを互いに分かち合うようにされたんです。キリストを分かち合ってこの体の一部になっているのが私たちなんです。もちろんキリストによって救われて天の御国に入るという喜びが個人的なものであって真理なんですけども、神様のご計画全体は個人的な救いだけではなかったんです。イエス様が祈られました。父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私たちを使わされたこと、世が信じるためなのです。父と子が一つになっているように、自分も父と子にあって一つになっていくという、一つにされるということもあるんですが、そのように一つにされている者たち同士が集まって、そこでも一つになっていくというのが、イエス様がこの父なる神に祈られた祈りなんですね。もちろんこれは神の御心の大きな高い部分の一つを占めて、で、これによって世が私を信じるためだと言ってるんですよ。最も効果的な証しが一つになるということを神様がお定めになっているわけなんです。ですから持ってないものに対して持っているものがしなければ、ごめんなさい、そうだね、しなければいけないのは共有するということです。共有する、持っているものが持たないものに分け与えていく、持たないものが売ってしまった土地や家を買い戻してあげる、奴隷に売られてしまったものは何としてでも緊急に買い戻す、負債は帳消しにする、そしてイスラエルの民がエジプトで味わった苦しみを二度と味わうことなく、神の民、 自由人となることができるようにすることがイスラエル共同体でしなければいけなかったこと。教会でも同じです。朝話しましたが、自分というものがキリストの体には存在せず、頭なるキリストと他者へのいたわりのみが存在します。これ体で考えると簡単なんですね。体で考えると、まず全ての体の部分がこの神経から来てる、頭から来るんですよ。ですね。だからそれぞれがキリストに結ばれていなければいけないんです。そして他の部分で痛みが走った時に助けるわけでしょ。例えば皆さんが転んでしまう時にどうしますか。腕が動くわ、いろいろ動く、足は動くわ、全体のバランス動くわ、心臓はバクバクするかもしれないし、分かんないけれども、目は動くわ、全体が動くように、つまり他者をいたわっていくという働きが起こっていくわけなんです。つまり交わりという定義を私たちは変えなければいけません。交わりというのは受ける交わりもあるんですが、むしろ与える交わりなんです。キリストによって受けるものは恵みを他者に分かち合っていく、与えることによってキリストの恵みに預かっていくという、その交わりであります。人に仕えて人を愛することによってキリストの愛を知っていくという交わりであります。よく言われるのが、キリストの愛を知らなければ他の人を愛することができない。これ事実です、真理です。自分ではできないです。キリストが愛されたっていうことを自分も感動して、そして他の人を愛していくっていうのは真理なんです。もう一つの真理は、他の人を愛していくことによって自分がキリストの愛にとどまれるんですよ。すごい大事に今話をしてますが、キリストの愛にとどまっているものは他者を愛しながらとどまることができるんです。自分を捨てて自分を忘れて、それで私はキリストのうちにいるということを確認することができる。これが交わりなんです。キリストと交わっているときは同時に何しているかというと、自分を忘れて他者を愛しているということが起こっているんです。恵みというときに受けることばかりを考えています。しかし与える恵みもあるということをまた繰り返してお話ししますが、具体的に具体例をね、ちょっとね出してみたいと思いますが、コリントの第2の8章でマケドニアの諸教会の話をしています。コリントというのはギリシャですね、下のアカヤというところですけれども、ギリシャの南のところですね。でそこにいた人たちは裕福な人たちでした。でそこが教会になりました。けれどもマケドニアでは迫害が多かったんです。テサロニケとかピリピとか迫害があったでしょ、たくさん。あそこにいた人たちです。そしてもっとひどかったのがエルサレムにいた兄弟たちなんですよ。困窮の中にいました。ものすごく貧しくなったんです。それでパウロは貯金をしたんですね。お金を集めに行ったんです。献金をしてくれというか、貯金をしてくれ、コントリビュートって貢献をしてくれと、そういうことをですねして、異邦人の諸教会に回ってって、でなんとその飛んでいたコリントの人たちよりもマケドニアの人たちの方が捧げてたんですね。でその話をしてます。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。どうですか、交わりの恵みに預かりたいって。どうするため？なんかたくさん受けるため？私たち恵まれたって言ったらさ、たくさん受ける方じゃないですか。与える恵みに預かりたいって言ってるんですよ。恵みの性質、まあそれ以上に交わりの性質ですね。これを変えていく必要があるわけなんですね。ではネヘミヤ記の5章の6節に戻ります。私は彼らの不平と これらの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると。非常に怒ったとあります。愛は怒らないっていう言葉ありますよね。ネヘミヤは罪を犯したんでしょうか。違います。これは正しい怒り、清い怒りです。弱者に対して虐げを見ての怒りであります。弱者を虐げることに怒りを発する神ご自身の怒りでもあります。イエス様もお怒りになったことありますよね。宮清めの時に怒られましたし、またマリアとマルタの家でラザロが死んだ時に、人々が悲しんでいる時に心に憤りを覚えて泣かれていたと。死がもたらすその悲しみに対して、死そのものに対する激しい憤りをイエス様はお感じになったんですね。だから今ここでもそうです。でもネヘミヤはその後十分に考えました。7節に、私は十分に考えて上でと言っています。その怒りに任せて行動に移さなかったんですよ。でこのバランスがその人の何て言ったらいいかな、経験さを表します。思い出すのはパウロなんですが、アテネに彼が来た時に偶像が町でいっぱいだったので心に憤りを感じたって言ってるんですね。ところが彼がアレオパゴスの丘で語る時にはこう言ってます。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。このように彼らを糾弾するのではなかったんですよ。偶像礼拝をしているから裁きが来る、怒りながら語っていたんではないんですよ。そうではなくて十分に考えて、まずあなた方のやってることは理解するよ、分かったよっていうその言葉から始めているんですよね。憤り正しいんですよ、偶像礼拝に対して。でも箴言の19章の2節に、熱心だけで知識のないのは良くない。憤ったままでいてはいけないんです。そこからよく考え、どのようにこれに対して、動いていけばよいのかを知る必要がある。そこでネヘミヤは次から感情を移入させずに淡々と、あるいは粛々とこの罪をに対処しました。まず彼は代表者、主だった者たちを呼び出しました。そこで責めて、そして大集会を開いて責めました。でイエス様も同じ順番を教えておられます。罪を、誰かがつまずいたら、まずその本人を責めなさいと。悔い改めたらその人を勝ち取ることができた。でも悔い改めなかったら2人3人の証人によって責めるわけなんです。最後にその回収全体に対してその罪を責めるわけなんです。でこのようにして、順番をやります。あとね、責めるという言葉、日本語ってちょっとこう糾弾するとか吊るし上げるっていうような意味合いが出てきてしまいますよね。でも聖書はそういうことじゃないです。今話しましたように感情は入れてはいけないんですよ。そのままこれは罪であるということだけなんです。まあ、冷静って言ったらいいでしょうか。そのまま話していくことであります。で大事なのはこの糾弾とか吊るし上げとですね、この神の言われている責めるの違いは、自分もその罪を犯し得るという その神への恐れを持っているか持っていないかなんですよね。糾弾するときってどうですか。あれですよね、もう自分は完全正義なんですよね。相手が間違ってるんですよね。聖書はそういう攻め方は命じておられません。で、内容について、これ担保にして金貸しをしているということなんですが、先ほど話したように出エジプト記の22章にですね、貧しい人には金貸しのようであってはいけない、利息を取ってはいけない、父はその日のうちに返しなさいという言葉があります。で、これ22章の22節から26節にありますが、で、神様がその彼らの叫びを聞いているという言葉があるんですね。まさにこのモーセの律法でやっちゃいけないことを彼らは言ってたんです、やってたんです。で、あともう一つ、ネヘミヤは自分の兄弟たちに、ここにね、兄弟たちを強調しています。出エジプト記の22章も神ご自身が私の民の一人でって、ですから民の、何ですか、神の民の中に置いて自分の兄弟たちにという話なんですね。で、7節の途中から、私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った、私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟ユダヤ人をできる限り買い取った、それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている、私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい一言も言い出せなかった。レビ記の25章にこの贖うこと、買い取ることについて書いてあります。土地を、この貧しい人が売らなければいけなかったら近親者が来てそれを買い取らなければいけない。で、どんどん状況がひどくなっていってですね、その土地どころか自分を身売りにしなければいけないような貧しい人も必ずそれを買い取らなければいけないということを神様は言っているわけなんですね。そのことによってユダヤ人の共同体が奴隷状態から、奴隷状態を回避できるわけですね。自由人でいることができるようになるわけです。でも今彼らがしていることは、立て上げることではなくて、崩すことを行ってしまいました。そして次に、私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。そしりを受けないためにしようではないかっていうのは、実は工事を始めるときに彼が言った言葉です。エルサレムの城壁を建て直し、それ以上そしりを受けないようにしよう、この言葉を持って工事を始めたわけなんですが、もちろんこの同胞のユダヤ人が苦しめている姿、仲間で仲間を苦しめる敵のそしりとなります。神を恐れながら歩むべきではないかですね。他の人が責めなかったとしても神がに対してこれをどうするんだ、申し開きしなければいけないよ。私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも彼らに、どっちだっけな、金や金かな、どっちかな、金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日、彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまた、あなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。このようにして彼は見本を見せました。見本を見せる、模範を示す指導者は優れた指導者です。自分がまず初めに出て行って、それから他の人がついていくことができるようにさせました。まず自分が貸しているものを帳消しにしたんですね。これはネヘミヤがやってたんです。貸していたんです。帳消しにしました。でも他の者たちは貸していただけではなくて利子をつけていた。で、この利子という言葉が実は直訳が100分の1なんですよ。1% なんです。でも月ごとなんですね。これ月ごと。つまり年率にすると 12% ということです。これも帳消しにしなさいということです。 今分かりました？1ヶ月に 1% ですから、ね、それが足されてって、合計すると 12% ということですね。でこの帳消しとか負債とかという言葉は英語だと帳消しが forgive、 まさに許すという言葉になっています。だからイエス様が罪を許すことについて、多大な負債を抱えている主人からこの負債を抱えているしもべの話をしましたよね。でね、日本語だと帳消しと許すっていう言葉が分かれているんですけれども、英語は分かれてないんですよ。で事実負債という言葉は罪を犯したもの、誰かが誰かに罪を犯したというのにふさわしい言葉であります。でそれを帳消しにしていく、重荷を取っていくというのが私たちが教会の中にしていかなければいけない。コロサイの3章の13節で、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。ですね。で次に12節、すると彼らは、私たちは返します、彼らから何も要求しません、私たちはあなたの言われる通りにしますと言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼らにこの約束を実行する誓いを立てさせた。私はまた私の裾を振って言った。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の御戸から振り落としてくださいますように、このようにその者は振り落とされて虚しいものとなりますように。すると全集団はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。またこうしてありますね。主を褒めたたえて約束を実行しますが、興味深いのはこの彼らがですね、もう返しますというふうに約束をしたけれども、ネヘミヤはそこで、はい、分かった分かった、アーメンじゃないんですよ、ではなくて祭司たちを呼びます。祭司たちを呼ぶということは一体何してるか、あなたは神の前でこれを誓ったんだよ、人に対してごまかしても神はごまかせないよ、神に申し開きをしなければいけないよ、非常に重大なことだよということで持っていく。これ英語でアカンタビリティと言いますけれども、とても大事ですね。ヘブルの4章の13節に、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をする。この弁明というのはアカウントを出すという意味になります。もっと日本語で訳せばアカウンタビリティなんだろうな、落とし前をつけるというのが訳ありますよね。ちょっと強い言葉ですけれども、このように、ネヘミヤは抜け目なく彼らに実行をさせていったんですね。そして今朝の使える指導者の姿が次に書いてあります。また私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らせた。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人の代表者たち150人と私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで一日に牛一頭、襟抜きの羊6頭が料理され、私たちのためには鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこのために重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。私の神、どうか私がこの民のためにした全てのことを覚えて私を慈しんでくださいと、午前礼拝のメッセージをですね、お聞きになってない方は後で聞いてください。 詳しく説明しましたが、この学びをしているときに次の言葉を見つけて、あ、これいいなと思いましたね。指導者の説明なんですが、もともと英文なんですけど日本語に訳してみますね。指導者は負い目をより多く受け入れ、功績をより少なく受け取るが、他の人々がより多く持つために静かに犠牲を払う人たちでもあるですね。これ相対的な話をしています。もちろんね、誰かが指導者がいて他の人たちがその指導者に従うというのもあるんですけれども、クリスチャンがイエス様を信じる者たちが霊的成長をしていく、で徐々に自分がよりよく神様に仕えていく、そして仕えていくことによって人々をキリストが願われるところに持っていく、つまりリーダーになっていく、リードしていくことができるという相対的な話もしてるんですね。どのようにすれば自分が人々を導いていく、神様の働きの中に入っていくか、このどのようにしてっていうとなんかこうテクニックに聞こえちゃうかもしれないんですけど、そういう意味じゃなくて、神に仕えていくものが人々を導くことができるわけなんですね。指導することができるわけなんですよ。でその指導者というのはどういうものかということで、今見た読んだですね、これ負い目をより多く受け、功績をより少なく受け取るが、他の人々がより多く持つために静かに犠牲を払うと、このまさにこの、ネヘミヤがそうだったんですけれども、使えることを知る必要があるんですね。でそれによってキリストに会って人々を導くことができる、影響力を与えることができるわけなんです。まず使えるっていうのは自分をその中に入れるっていうふうに言ったらいいでしょうか。使えるということはその中に自分を自ら入れていくということです。例えばこの教会にも愛がない、ね、批評してるってね、殿様の立場にいるんですよ。自分が教会から愛してもらえないと文句を言ってる姿であり、教会が自分に仕えてもらいたいと願ってるからその言葉が出てくるんですね。しかし仕える人は違うんですよ。自分がその教会の部分とみなして、自分が愛の行いをしていくという使命感を持つわけなんです、ね、だから負い目をより多く受ける、これができればできるほどその使える人になっていく、リーダーになっていけるわけなんです。そして使える人は自分がやること、またやったことを主張しないんですね。主から語られたから行っています、主から命じられたから行っているという確信が強いので、その神様との関係が強いから、自分が何かしたという功績という概念さえがなくなるわけなんです。犠牲を払います。でも犠牲を払っているという意識もあまりないです。愛が動機なので、自分が与えて捧げていることに喜びと充足を得ていて、その犠牲を主張する必要を感じないんですね。だから静かに犠牲を払っていくわけなんです。で次の段階の攻撃を見ていきます。6章です。わかりますか。4章は一般のユダヤ人に対する攻撃でしたですか。5章はユダヤ人の中での内部の問題でした。6章は何か、指導者に対する個人攻撃です。指導者しかこう見えていない、他の人はえ、そんなことあったんですかと、という熾烈な戦いです。まあ、段階的にもそうだと思うんですよね。まずは外部からの攻撃があるでしょう。でもこの内部からの問題が出てきて、で実は一番熾烈な戦いは指導者ですね。指導者が受けている、個人で受けている戦いです。さて私が城壁を立て直し、破れ口は残されていないということがサヌバラテ、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかったですね。もう全部できたんですよ。門だけがなかった。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。 さあ、おのの、平地にある村の一つで会見しよう。彼らも私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに、使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。あともう門だけつければいいというとね、まあ、私だとネヘミヤと違って、あ、もうほとんど完成してるからって油断しますね。ああ大丈夫だ大丈夫だって、でこういう誘いがあったらね、あの話し合おうじゃないかって、まあ、ずっと敵対関係でね、もう対立してて確執が強かったから、えここら辺で、まあ、妥協してですね、あのちょっと歩み寄ろうではないかと、このように思ってしまうわけなんですよね。いやもちろん妥協ってね、必要、情報って必要な時必要ですよ。でもそれはこの同じところに立ってる人ですよ。同じものを持ってる人にはね、その方法論が違かったりして妥協しなきゃいけない、それじゃなくて敵に対してそれをやったら致命的になります。でこの斧という平野、その村というのはちょうどね、このサマリアの地区との境のところにあって、今で言うとヨッパのすぐそば、ヨッパですね、あの ロデとルダというところ、ルダ、ロットとも言われますけど今ね、そこにはベングリオン空港、国際空港があります。あのイスラエルの窓口ですね、あの入り口、そこまで行くのにエルサレムから、覚えてますか、国際空港までね、エルサレムから行った時に1時間以上は優にかかりましたね。1時間半ぐらいかかるかもしれない、高速道路乗ってんのに、ね、そのぐらいの距離、そこまで行ったらどうなります、工事を中断させなきゃいけなくなるわけですよ。これが彼らの策略だなんですね。なんとかして注意をそらせて、他のことをさせようさせようさせようとしていき、そしてその神から言われている肝心の目の前にあるものをしないようにさせていくという強い誘惑があるわけなんです。私もあります。まあいろいろあるんですが、一つご紹介します。去年ですか、妻と二人で旅行しました。二人だけの時間を作ろうと。そしたら日本語の事務所から電話があったんです。で事務所、日本語の事務所です、日本語学校のね事務所ですから、すごく、まあ、大事な電話だというふうに思ってですね、取ったんです。で電話がありましたと。で私の知り合いの人なんだって言うんですね。で名前もなんとなくそうなのかなと思って、で携帯番号をその人が残していたので、私はその携帯番号に電話しました。内容はロゴスミニストリーのウェブサイトに載っている説教の原稿 を通して私は学んでいますと。ああそうなんですかと、そこまでは良かったんです。えけれどもここに書いてあるのは一体何なんですかと、と言ってそこに書いてある内容の批判を始めたんです。電波が悪くなりました、電車に乗ってて。でそれでかけ直してくれますかと頼んだら、電話待ってますと、私にかけ直そうとしてたんです。で私は、まあ、電話するって言っちゃったもんだからしなきゃいけないかなと思ってたら、妻がやめなさいと、かける必要はないと、文字メールだけ送りました。聖書の質問であればウェブサイトに記載されているメールアドレスに書いて送ってください、この内容を送ったんです。メール届いてませんでした返事ないんですよ。主が与えてくださっているその大事な夫婦の時間で、聖書の質問っていうのはこれ最もじゃないですか。このしょっちゅう受けてますから、私も E メールで答えて、これも自分のミニストリーだと思ってますから、それを使って、でネヘミヤの場合だと会合を開こうじゃないかと、ね、最もなんですよ、ね、けれども敵の攻撃なんです。だから私は大工事をしているから下っていけない、私が工事をそのままにしてあなた方のところに下っていったため工事が止まるようなことがあってよいものか、 なんですね。すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。なんか精神的にね、なんか病んでしまいそうですね、4度。で、それで私も同じように彼らに答えた。サヌバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。なんか日本語で何て言うんですか、オープンレターっていうのあるじゃないですか、英語で。オープンレターという。え、開封書簡。なんか難しい言葉ですけれども、誰かに個人的にメールを送って抗議をしたり批判するのではなくて、他の人に開示された形でね、そのだから E メールとか、E メールというか、ウェブサイトでね、オープンレター to President Obama とかね、分かんないけど、オバマ大統領に対するオープンレ、そういうふうに書くんですね。まさにそれがやってるわけですね、今ね。で、それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、また下神文も言ってるが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。また、あなたはエルサレムで自分について宣言させるために、預言者たちを任命して、ユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい。一緒に相談しよう。いや、開いているんですよ。もうこれ、脅しですね。もうこの話っていうのは、ユダヤ人たちの間に広がってるよと。そして王に伝わるのは時間の問題だよということです。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実、これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ、今私を力づけてください。祈りましたね。もう本当に自分が倒れそうになるというか、力つけてくださいと祈っています。ですから2つ目のこの敵の攻撃、1つ目はあれですよね、気をそらしていくですね、他のことをやらせようとする。2つ目は全くの嘘、抽象、でっち上げであります。で、教会の指導者も例外ではありません。まあ、聞いたことありますけど、デイビッド・ホーキンという人がですね、ちょうどレフトビハインドを書いたティム・ラヘイという人と一緒に車に乗ってたんですね。そしたら有名な、なんかこのいわゆるクリスチャンの指導者が、ティム・ラヘイは離婚をしましたとかですね、ラジオでこう言って、なんだそれって話になって、俺も知らないこと、つまり電話じゃないやつって、つまり電話して、お前離婚取る時俺だってサインしないよとかなって、そんな兆しも何もないわけなんですよね。それがもうずっと結構長いことこう回っていたっていう。確かにですね、社会的な問題を引き起こしている牧師や罪を犯している牧師っているんですよね。でも、テモテの第1の5章の19節に、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけませんと書いてます。インターネット上などに、牧師、この牧師はこういうことをしたということが書いてあっても、信じないでください。確認が必要です。確認が必要です。まずそういう話は影響を受けないようにしてください。信玄にね、もし噂に弱い人は、陰口に弱い人はですね、信玄を読むといいですね。うまいよって書いてあるんでね噂はうまいよって書いてあります。自分の心を守ってください。で、実際にそうなのかどうかなんですね。それは、2人3人の証人がなければ受理してはいけないんだよということであります。で、次に一番過酷な攻撃が次です。10節、私がメヘタブエルの子、ゼラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮本堂の中に会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らが私を殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらようか。私は入っていかない。私には分かっている。今彼を使わしたのは神ではない。 彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは、私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪口の種とし私をそしるためであった。我が神よ、トビアやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。何があったかって言ったら、この難しい問題があるから預言者のところに行って、そのアドバイスというか神様のその御心をですね知ろうと言ったわけなんですよ。シェマヨという人でした。シェマヤ、祭司であって預言者だったんですね、彼は。でネヘミヤが相談した時に、この彼が家にいたんですけども、しっかりと戸を閉じていたんですね。今危険だと、私の家に入ったらあなたは襲われるかもしれないと、誰も入ってくることができない神殿の本堂の中、聖所の中に入ろうと、こう言ったんですね。でそこでいいですか、考えてください。祭司が言ってるんですよ、預言者、しかも信頼してる預言者が言ってるんですよ。入ろうとしたじゃないですか。でも私は入らないって、こう言ってる。わかりますか、モーセの律法の中で入れるのは祭司だけって定められてるんです。かつてウジヤが、ユダの王ウジヤが香をたこうとして雷病にかかって隔離されました。見分けたんですね、ネヘミヤは。聖書をしっかりと学び、そして何が間違っているのかを、神のものではないか、神の言葉によって見分けたんですね。だから明確に分かった、この信頼するこの預言者は実は神に使わされたのではなくて買収されたんだと。よくしてもらってるんです。買収という言葉を使うとね、なんかこの賄賂が渡されてとかなんだかっていうのは、そういうんじゃないですよ。もっと巧妙ですよ。例えば あなたは本当に神に仕えててね、素晴らしいから本当に、例えば援助したいと、ね、家をね提供してあげますとかね、こういう感じですよ。でそれで関係が持たれてるんですよ。持たれてるから、だから今ネヘミヤがあえて罪を犯すようにさせたんですね。恐ろしい攻撃なんですが、実はよく起こります。自分の信頼する人たちが、有名な人たちが、先ほどのティムラヘイの例もおそらくは有名なクリスチャンの指導者の話だったと思います。そういう人たちが自分の何らかのアジェンダ、その自分の何かの目的があって、神の名によってそれを語っていくわけなんです。何か達成したい隠れた目的があって、それが叶えられないと知ると攻撃的になって神の名によって告発し始めるんですね。でね、今まで信頼している人だから何かあるんだろうなってこう思っちゃうんですよ。でも御言葉を見ると、客観的に見ると、この人は裏付けも何もなくて勝手に非難している。これがよくわかるんですよ。でそれがすごい大事、御言葉に接している。御言葉に接していてもね、これ知識だけじゃないんですよね。単なる知識じゃなくて、これ霊的な識別力というのは知恵に基づいていて、もっとキリスト者としての何ですかね、こう素質にも基づいています。で私が本当に今すごい気をつけているというか、本当のすごいこう何ていうのかな、気をつけているサインって言ったらいいでしょうかね。皆さんにも分かち合ってるし、ブログにも書いてますけども、既存のキリスト教会をことさらにこき下ろしたり批判しているという人、言っている言葉は聖書を使ってやってるんですよ。でアメリカでもね、アポロジェティストといって弁証論者っていう人がいて、ものすごく頭がよくて聖書をよく知ってる人たちが、アポロジストだ、間違った、アポロジストですね、聖書をよく知っている人たちがですね、この教会はここが間違っている、あの教会はこれが間違っている、今までは世の中に対して進化論が何だかって話をしていた、ね、 で、この世の中のこの考えは違うと。で、それに対してこのへりくだって弁明していくという働きのものが、いつの間にかこの教会の、もちろん逸脱もありますよ、繁栄神学とかですね、この、あの、なんだ、このあなたがこれ一度、あの、1000円献金したらですね、100倍になって戻ってくるとかね、そういうのはしっかりと言わなければいけないですよ。ね。けれども、そうではなくて、神学の違いであるとか、ちょっとこの信仰の持ち方の違いであるとか、そういうものに対して聖書を使って、聖書を武器にして、どんどんおかしくなってくるんですよ。で、結局どうなるかって言ったら、自分自身が変な神学を信じ始めています。見ています。カルバリーチャペルの中でも起こってました。そのアポロジシストって言って、その、この動きが間違ってるって言ってた人がですね、もう今はもう全然おかしくなって、もちろんずっと前にもう、もうカルバリーではないんですけれども、だから私が話したのはその単なる知識じゃないんですよね。そのキリスト者としての知識ですね。これをしっかりと身につけていけば、このネヘミヤのように、こう本当強い誘惑だったと思うんですけれども、私は行かないってこういうふうに言うことができるんですね。で、15節、こうしてまた出てきました接続詞、こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ大いに面目を失った。ハレルヤ。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。エルルの月は9月20日ぐらいですね。ですから7月の終わりぐらいに始めて、この日に完成したということですね。物理的に工事をしっかりとやれば52日で終わるものだったんですね。それが何年も何年もかかっていたと。できないままで。これだけ霊の戦いって熾烈なんですよ。ね、私たちにとって例えば一歩前に踏み出す、物理的にすごい簡単じゃないですか。ところが一歩前に踏み出すというこの一歩のところで、霊の戦いっていうのはこういうネヘミヤにあるような熾烈な戦いがあるがゆえに、その一歩も踏み出せないというものがあるんです。だから私たちじれったいんですよ。これやればできるのにって思ってるんですよ。けれどもこの一歩というところにあるこの熾烈な戦いですね、これをクリアしていきたいですね。こうしてって書いてある通り、クリアっていうのはその乗り越えていきたいですよね。そして面目を失った、サタンの面目失わせたいですよね。神によってなされていくということであります。で、実はこれに至る水面下での激しい戦いを今彼が初めて明らかにします。他の人は知らなかったことなんです。またその頃ユダの主だった人々はトビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。なんで？それはトビアがアラフの子シェカヌヤの婿であり、またトビアの子ヨハナンもベレクヤの子メシュラムの娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていた者がユダの中に大勢いたからである。彼らはまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアを私を脅そうとたびたび手紙を送ってきた。なんと縁を結んでいた者がいた。このアラフ族というのが、このエズラ記の2章に出てきますけれども、そのアラフ族に属していたシェカヌヤが自分のこれトビアの、義父ですね。そしてトビアの子ヨハナンが城壁の工事に携わっていたメシュラムを自分の舅にしていたというのが、この、メシュラムはね、3章の4節と30節に出てきます。あのエズラが嘆き悲しんでいたこと、異邦人との婚姻がこのような形で代表者の中で浸透してしまった。で、この肉のつながりって霊のつながりよりもやっぱり強くしちゃうんですよね。イエス様言われたでしょ、あのここにいる人たちが私の母であって妹であってって言ってるね、あのマリアたちが来た時にね、 これすごいチャレンジなんですよね。そうならないんですよ。普通はやっぱ家族、肉の家族大事にしちゃうんですよね。それが今起こってしまっていて、そしてトビアは巧妙に手紙を送って自分の良いこととかいろんなことを話して、それに答えて、なんでネヘミヤはこんなに頑固なんだろうと、もっと協調路線で行ったらいいんじゃないかと、なんでこういうこの本当にネヘミヤのこの性格の弱い部分でだとかね、でこのようにして何やってるんだろうなという思いで、この多くのユダヤ人が見ていたわけなんですね。指導者は時にね、悪者にならなきゃいけないんですよ。実際に起こっていたのはそうではない。ネヘミヤにしかわからなかったトビアの陰湿な働きがありました。頻繁にそして手紙が来てた、まあ、今で言ったら E メールかな、ね、パッパッパッパッパッパッパッとこう来て、そしてその水面下で行われているそのサタンです、まあまあ、トビアだけどね、これが分からなかった。でまあネヘミヤはポーカーフェイスでね、何も言わないで普通に振る舞っていたんですけれども、50日経ってからこうやって明かしたわけなんですよね。52日間経ってからこういうことが実はあったんだよということをこう明かしたわけなんですね。ですからネヘミヤは先ほど話したように必ずしも牧師であるとかそういう指導者だけに当てはめるものではないです。もちろん当てはまりますけれども、皆さんが一人一人が主にお仕えする、神に仕えるということを、あ、こういうものなんだって分かってくると起こってくる霊の戦いです。受けるところから今度は与えていく、使えられているところから使えていく、このことを学んでいくと必ずサタンは嫌がります。また自分の肉も嫌がります。周りの人たちの肉も嫌がります。皆さんが神に仕えているものについて嫌がります。ですから私たちはちゃんと武具を身につけなければいけないわけですね。同時に神はこれだけ強く意志を持ってこの城壁を建てる、だから私たちがこの神の御心に絶対に これは神の御心なんだということでもう心に決めてしまえば、神は速やかに今までできなかったことをある意味で一瞬のうちに私たちを通してすることがおできになるわけなんですね。ぜひですね、このことを祈っていきたいと思います。あとで東日本の、東日本じゃなくて、それは大震災で終わっちゃった、東アジアのですね、あのキリスト青年大会のことをお話ししていただきますけれども、おそらくは政治家も決してできなかったこと、これを見事にしたわけです。できるんですね。でもその中に至るまでの霊の戦いというのは熾烈なんですよ。皆さんにも神様が神の技を与えておられます。そして今言ったいろんな戦いにネヘミヤと同じように祈りを持って打ち勝っていって、いつも神様に栄光を期していって、それによって神様にその働きをしていただきましょう。お祈りします。主よ、ありがとうございます。あなたがこのようにして知恵の書を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、どうかあなたがこのあなたのこの教えてくださった一つ一つの言葉を聞くだけではなくて、今の自分の諸課題においてどのようにあなたが御心として思っていらっしゃるのかを当てはめていく知恵を与えてください。神様、そのことで 当に自分の肉が探られるかもしれない。自分との対決があるかもしれない。でも神様、それを取っ払って、主よ、すっきりして、あなたの前で自由人として生きることができますように。もはやこれをしなければいけないというものではなく、愛に愛してるから、これだけによって生きる自由人とさせてくださいますようお願い申し上げます。主よ、どうぞここにいる兄弟姉妹を豊かに祝福してください。あなたの御顔を輝かせてくださいますように、平和で守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。